今回は7つの鉢のさばき1です。寒暖時代前半の封印やラッパのさばきはさばきではありますが、罪人を悔い改めに導くためのさばきでした。しかし7つの鉢のさばきには封印やラッパのさばきにはなかった表現があります。それは黙示録15章1節の神の激しい怒りはここに極まるのであるという表現と、16章1節の神の激しい怒りの7つの鉢という表現です。7つの鉢の裁きは封印とラッパの裁きとは根本的に違い、罰を与える容赦のない徹底的な裁きとなります。この7つの鉢の裁きは大寒暖時代に入ってからしばらく後にそれぞれの裁きが間を置かずに起こると思われます。第一の鉢が地にぶちまけられると、獣の刻印を受けている人々と獣の像を拝む人々に未だかつてないひどい悪性の腫れ物ができます。第二の鉢が海にぶちまけられると、海が死者の血のような血になったとあります。これはおそらく化学物質によるものと思われます。第二のラッパではその影響は海の3分の1でしたが、第二の鉢ではその影響が海全体に及び、海は死の海となります。第三の鉢ではそれが川と水の源にまで及びます。黙示録16章6節を見ると、この裁きは生徒たちや預言者たちの血の報いとあるので、それまでに凄まじい数の生徒や預言者が殺されると思われます。またこの箇所はこの時点ですでに地上にクリスチャンがいないことをも表しています。それはその時生きている全ての人が血に変わった水を飲むことになりますが、それは預言者や生徒の血を飲ませる裁きとあるので、その中にクリスチャンが入っていないのは明らかだからです。第4の鉢は太陽にぶちまけられ、太陽が人々を焼くことが許されるとあります。この時凄まじい熱波が地球を襲うことになると思われます。これの災害によっても人々は悔い改めずかえって神を呪います。この後第5、第6、第7の鉢がぶちまけられます。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。先週はですね、九州サミ大会のですね、決勝大会のですね、まあ、この九州サミ大会ですね、29チーム、またヤング、またシエスタですね、金曜日も打たれたわけですね。まあ、ミラクルはですね、1位でしたですね、ミラクル。で、ルミエルが2位で、3位が山田とか、ゴスペルクラブですね。まあ、あと4位、5位とか、まず、今回南九州はですね、ちょっと上位がですね、1位、2位がですね、7位、8位ぐらいになって、で9位、で10位がですね、クエトウォーターがですね、まあ、10位に入ったということで、やはり全般的にですね、やっぱレベルが高くなって、若干ですね、やっぱこの南九州はですね、少しやっぱちょっと弱くなっているかなと思うわけですけど、さらにですね、やはり選挙区構成ですね、やはりパッとですね、声が出なかったりですね、阿蘇のチームはですね、出足がですね、ちょっと声が出なかったりですね、まあ熊本の方もですね、ちょっと若干ですね、いろんなことがあったりしていたわけですけど、やはりこれからやはりですね、神様の深い人材とか、やっぱ賛美隊、やはり北九州はですね、やっぱ強いというのは、やはりどんどんやっぱ出ていってやってるからですね、賛美隊としてやってるし、やはり、高校生2年生のですね、チームもですね、やっぱり 一般の部にもですね入ってきてですね9位に入ったということですね。やはり相当やはり練習もし出ていてですねやっぱりやってもやはり全然やはり一般に入ってもですねやはり上位に入ってもきてるということですね。今若いチームはですねどんどんと成長していることにして動いていただきたいと思います。さらに新しいですね、今年、歌集もですねこれから第7章に出ると思いますけどさらにですねやはりどんどんこうですやはりこう歌い込んでいくときにですねやはりどの曲でサビ隊として立つかというのはですね、これは非常に重要なことになりますね。覚えていただきたいと思います。そのことを覚えつつですね、この朝の御言葉から、先ほど司会者の方に読んでいただきましたヨハネの福音書のですね9章1節から7節までの御言葉を見ていきたいと思いますが、まあこの9章ですね非常にヨハネの9章というのは非常にまた奇跡の箇所ですよね。非常に9章全体にですね、この神様がこう語っておられるんですけども、そこでこう生まれつきのですね盲人の方がですね対してこの弟子たちがですねどうしてこの生まれつきの盲人の方がですね、この生まれたままの状態、生まれた時にですね、盲人であったということに対してですね、まあいろいろとこの議論をしているわけですね。まあこの人が罪を犯したのか、まあその両親が罪を犯したのかというふうにですね、当時はやはり肉体的な不幸な状況が起こった時ですね、どうしてもそういうこの罪の報いということをですね、人々はこう思っていたわけですね。その、盲人として生まれたこととか、まあ、肉体的なですね、そういうような不幸が起きた時にはそういうような考え方でいたわけですけれども、しかしイエス様はですね、その誰が罪を犯した、この人が罪を犯した、両親が罪を犯したというわけではないんだということですね。3節にイエスは答えられた、この人が罪を犯したのでもなく良心ではありません、神の技がこの人に現れるためですということです。この生まれた時ですね、その方のですね対してはイエス様はですね、この方が罪を犯したでもない、良心が罪を犯したでもない、神の技がこの人に現れるためだということですね。そのことをこうイエス様は答えたわけですね。そしてその盲人の方にですね、まあ、イエス様はですね、どのようにして技をなされたかというとですね、まあ、椿でですね、それ椿って、ですね、まあ、普通常識考えるとですね、泥で、椿で泥でですね、団子、まあ、よく、昔小さい時はですね、よくまあ、よくですね、そういうことをしたことがあるんですけども、まあ、実際にそれをですね、作ってですね、そしてその人のですね目にそれを塗ったわけですね。まあ、当時は表現的にはですね、新約聖書の中では、目薬、目のですね痛み止めとか、目の薬というような意味でですね、その人のですね両方の目にですね、その椿でですね作ったその泥のですね団子みたいなやつをですね塗ってですね、それをしたわけですね。そしてイエス様はですね、盲人の方にですねその泥で作ったものを塗って、そして、イエス様はシロアムの池ですね、訳して言えば使わされたものの池で洗いなさい、そして彼は行って洗った、すると見えるようになって帰ってきたということですね。これは実際に盲人の方ですねにその椿で泥を塗って、そしてですねされた非常に不愉快ですし、またですね周りのですね見ている人もですね、何だとですねこんなことをしてとですね不愉快な思いとかすることがあるわけですね。しかしその盲人の方はですね言われた通りですね、まあ恥ずかしかったかどうかは分かりませんけれども、その言われた通りですね、シロアムの池に行ってですね行ったということですね。そしてそこで洗いなさいと言って、洗ったら見えるようになったということですね。これは神様はですねその方のですねやはり従うかどうかですよね。 こんなことをしてイエス様とかですね言ってしまったらですね、何も技というのは起こらない。人間的に見たらですね、なんとこういうことをしてと思うようなことがあったとしても、そのことを通してですね、イエス様はその方のですね、生まれつきの盲人の方の今まで見えなかった目はですね、シロアムの池に行って洗っていた時に見えるようになったというですね、神様のですね、まあ、奇跡の技ですね。それがこう本当に思ってますね。でこうその方の人生ですね、今までこの目が見えない多くの人ともですね、助けを必要としながら、まあその人々のですね施しをこうもらって生活をしていたということですね。まあ確かに生活することはたとえ、まあ、贅沢しなくてもできたとしても、その人自身のですね人生に自分で生活して生きていくということはできなかったわけですけども、しかしイエス様はですね、この方の人生にですね、この人が罪を犯したのではなく、両親が罪を犯したのではない、この方のですね上に神のですね素晴らしいこの計画があるということもですね、神様は言われて、そしてそのことをですねイエス様がされたわけですね。まあ聖書の箇所にいろいろこう奇跡の技とかいろいろことが書かれていますけども、ヨハネの11章にですねこのラザロのですね箇所がありますけども、まあイエス様はこのラザロのところにおいてもですね、この11章の4節ですね、このマルタとかですねマリアがですねイエス様が愛しているラザロがですね病でですねもう死にかけている、そういうように早く来てくださいということをですねイエス様に伝えていったわけですね。その時イエス様はこのラザロのですね病においても、この病はですね病気は死で終わるだけでなく神の栄光のためのものである、神の子がそれによって栄光を受けるためですということをですね言われたんですけども、このいろいろなですね生まれつきのそういうですね目の見えない方とか、また命に関わるようなですね病気で患っている方、ラザロはですねイエス様はですねこの病は死ぬんではないんだと、死なないんだ、そして神の栄光がラザロの上に表される、そしてイエス様のですね栄光となっていくことをですね伝えられたわけですね。でこれは私たちの人生にもですね起こってくることです。私はこれ、まあこれは今日のですね聖書の自慢書の箇所ですよね。あの教会の名前をですね導かれた時も、あの聖書のですね自慢箇所黙食からですね語られたわけですけど、よく神様はこのディボーション箇所からですねよく語られるんですね。まあこれ昨日あの準備している時ですね、ふとですねまああの文字の箇所をですねメッセージを準備する時にふとですね、まあこのラザロのところですね読んでいた時ですね、ああこの者のがんの病は病気は死なないんだと、まあこのがんは神様の栄光のために表されていくことだから、私はがんによってですね死なないということですね。ふとですねそういう思いがですね来たんですね。確かに対照的にもですね、まあ、以前に比べて良くなってきていることはですね実感的にも自分で分かるんですね。自分で生活していてですね本当にこの体とかですね食事面とか、まあ、体力面とか、また霊的なですね神様の奉仕をするときにだいぶですね体力的にも強められてですね変わってきているなということを非常に思わされるんですね。まあそれはあの今あのキードルダーというですね21日のに1回ですね今点滴でですね30分ぐらいやるんですけども、それをですねまああの4回、まあ、終わったわけですけども、やはりその中で放射線治療をしながらですね33回ですね、よくですね3月4月33回もですね 通院しながらですね、放射線治療を受けたんですけ
ど、やはりあの
医療の方もそうなんですね。絶対に聞いたことあるですね、治るとか放射線で治るとかいう保証というのはないんですね、医学でも。もう医学のそういう担当の方々はですね、これでよかったらこれでやってみようとかいう、いろいろこうデータをですね、見たいデータをですね、今までの実績で、まあ、3割ぐらいのですね、方が、まあ、良くなったというふうなデータがあると、それをですね、使ってやるということですね。で、この抗がん剤治療というのは、一つだけでやってもですね、進まないんですね。効かなかったら次のやつをやる。そして、これが効かなかったら、たとえちょっと効きが悪くても別のやつをやって、抗がん剤治療というのをですね、やっていくわけですけども、まあ、放射線治療はですね、もう一回ですね、やってしまうと、もうできなくなってしまうんですね。もう体に、やはりあの放射線を当てるわけですから、皮膚はですね、いろいろなことを起きて、内臓とかいろいろところにですね、いろいろものがですね、ある期間ですね、この作用が、副作用とかそういう事柄が起こってくるわけですね。で、まあ、神様はその、導かれる医療においてもですね、我々たちが、それをですね、受け取っていく。そしてそれをですね、選んで従って、まあ、選ぶか選ばないかはまあ本人の自由ですからですね、いや、私はもうこれでいいですと言ってですね、放射線治療を受けなかったら、まあ、それで終わってしまう。いや、それをやってくださいと言ってですね、やってもらうと。確かに、副作用的なことというのがあるんですね。まあ、体もきつくてですね、まあ、がんになってですね、分かることがあるんですけども、がん自体のやっぱ病気とともに、副作用における、戦い、きつさ、そういうものがですね、出てくるんですね。まあ、実際にですね、そういう事柄が起こってですね、まあ、それの繰り返し繰り返しをですね、毎日やっていくんですね。でそれで神様はいろいろな方を通してですね、技をこうなされるわけですけども、それに従っていかないとですね、医療においてもですね、良くならない。まあ、この盲人の方はですね、生まれつきですから、まあ、生まれた時からまあそういう目が見えないということで、まあ、その生活の中で非常にやはり苦しみとか悲しみとかですね、多くの人たちに助けを受けながら生きていたわけですけども、しかし神様がシラムの池にですね、行って洗いなさいと言って、まあ、従っていた時ですね、神様の宮座がですね、その方に洗わされた。それはすなわち目の見えない方においてのイエス様がですね、なされた技ですね。イエス様が癒しにおいてもですね、いろいろな癒しの種類があるんですよね。イエス様のもとに行ってですね、祈ってもらって癒される方とか、まあ盲人でもですね、バルテマイという方がですね、なだれをこうイエス様とですね、聞いたときですね、イエス様は私を憐れんでください、憐れんでくださいというのは助けてくださいということです。叫んでですね、自分が着ていたですね、この服をですね、脱ぎ捨てて、イエス様のもとに走っていたときですね、イエス様の癒しを受けた箇所があるんですね。同じ盲人の方でもですね、いろいろなこう癒しにおいてもですね、違っていくんですね。で私たちもいろいろな癒しにおいてもですね、一人一人がどのように癒しを体験していくか、これは非常に大切なことなんですね。この生まれてきた盲人の方がですね、自分自身がですね、どのようにですね、神様の恵みを受けたかということをですね、その後ですね、語っているんですね。イエス様が私の目に泥を塗って白アームの池に行って洗いなさいと言われたことですね、盲人の方は知っててですね、そのことをいろんな方にですね、証しをしているということですね。それは非常に重要なことなんですね。でイエス様がしてくださったことを皆さんがですね、人々に語っていく、私はこういう状況からこういうふうになって、このイエス様によってこの変えられましたということをですね、語っていくということですね。このことというのは大切なことなんですね。神様に栄光をですね、返していく。そしてイエス・キリストの皆が崇められていくということですね。でこれからいろんな技がですね、 教会においても起こってきます。やはりこの者のですね、あの癌においても必ず神様ですね、この病は死で終わるのではない、このままの状態でですね死んでいくのではないということですね。でそのことをですね、やはりこう受け取っていく、信じていく。で皆さんの人生においてですね、自分のことによってですね、自分はこのままの状態でいいんだろうか、自分は何かこうですね、神様に求めていかなければならないということがあるならば、そのことをですね、真実に神様、イエス様にですね、祈ってください。やはりこの何もしないでですね、してても何も起こらないです。信じているなら神様、あなたは不可能を可能にしてくださる方ですから、この者の問題もこの病も神様解決してくださいということをですね、願っていくならば、神様はその願いに叶えてください。まあ御心ならばですね、叶えてください。私たちがですね、健康で祝福されていくことは御心ですから、やはり私たちはですね、その自分自身の病気であるならば、病気のためにイエス様に祈る。また必要としているものがあるならば、イエス様にですね、必要ですね、願いを求めていただきたいと思います。神様は求めるものに、また祈るものに、熱心に神様を求めるものに主はですね、叶えてくださることができるお方ですから、イエス様にですね、私たちは期待を持って神様にですね、日々求めて歩んでいきたいと思います。それではお祈りいたします。愛するイエス様、今日もこのようにしてあなたが御言葉を通して、あなたがこの盲人の方になされたように、また神様の栄光のためであると神様は本当にされたように、私たちの人生においても神の技をなし、祝福にされますようにお願いします。それではですね、癒しのためにお祈りしていきます。一人一人がですね、悔い改めてご自分のですね、病であるならば病、問題であるならば問題のため、また人のですね、必要のためにですね、お祈りをしていただきたい。神様、どうぞ私たち一人一人のこの体の病によって、イエス様、今あなたがこの場所にご臨在されておるキリストの体の中において、イエス様、あなたがこの場所において、あなたの深い癒しと力とも、あなたは荒らしてください。あなたは癒し主です。イエス様の十字架の上でなされた贖いの恵み、キリストの打たれた打ち傷、流された治療と、一人一人の体の何でも部分に今癒しの力を荒らしてくださいますようにお願いします。キリストの御名によって、人々の体と精神において癒しを宣言する。人々の体を病を完全に消えていけ。私は主、あなたを癒す。キリストの打たれた打ち切りによって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。神様、人々に触れてください。あなたの皆が崇められ、あなたの栄光と勝利を豊かに表現されますようにいたします。イエス様の皆によって祈ります。アメン。それぞれお立ちください。ハレルヤ賛美していきましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの血中の愛、聖霊に親しき交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。